あなたが生まれた34人という、そのうち、生まれてきた理由に気づこう。一瞬、指を止めて書くことをやめようかと思った。それでは、いきなり手に触れることになった。でも、書きたい。今回は、相手の際、内容の話をしたいと思います。深い内容であるため、おそらく、一部の人は理解に苦しむと思います。そもそも、何を言っているのかわからないかもしれません。ある程度の高いレベルの人だけに通じる事前の高い内容になります。人によっては、些細な悪意を感じることもあるでしょう。また、一部の人からは、判断に至る内容さえなるでしょう。それは、私も十分承知です。しかし、書いていることに嘘ではないという自信があるからこそ、思い切って書くことにしました。書いていることに嘘はなく、真実であることには変わりありません。もしかしたら、今あなたには必要ではない内容かもしれない。しかし、もしかしたら、今あなたには必要ではない内容かもしれない。私は判断できることはありません。あのまま、思い切って書きました。あなたが生まれてきた理由です。人類が7年に読んで語り合ってきたテーマですが、実は真実は一つしかないのです。その真実をどう表現しているかもしれないです。どの宗教も同じことを言っている。言葉は偶像、聖典、実際の違いであって、その本質は同じことをしています。同じことを言っているけれども、他の違いや言葉の違い、文化の違いによって異なった宗教として存在しています。仏教もキリスト教もイスラムもその他多くの宗教や教えの本質はどれも同じことをしています。真実は一つしかありません。その表現方法にたくさんの人が読んでおり、多種の宗教が発生しているだけのことなのです。私なりに分かりやすくその本質だけを取ってお話します。偏りなく注意すべきで、どの世界の人にとっても共通するように言葉を選んでいます。ちょっと難しい内容ですが、今すぐ内容が理解できなくても構いません。いずれ理解できるようになっていることのために頭の片隅に置いてくれればそれで十分結構です。70歳や80歳あるいはそれ以上対象としている内容です。人の中には死まで気づくことなくその人生を終える人もいるでしょう。いずれにせよ世の中の真実は一つしかない。真実には早く気づいた方がいい。それだけ人生における判断選択を間違えることも少なくなります。生まれてきた理由に気づく。あなたが生まれた34人という、その2、人生はあなたに意味はない。あなたが人生に意味はないのだ。あなたが生まれてきた理由は何でしょうか。あらかじめ理由があってあなたはこのように誕生してきたのでしょうか。神様はあなたに特別に理由を与えてこのように生まれてきたのでしょうか。いや、意味があって生まれてきたわけではありません。真実から言ってしまえばただそこに生まれただけです。ただ誕生してきたのです。もし本当に生きる意味があるなら、みんな生きることには苦労はしません。自分は何を生きるべきか、何のためにするべきか、すぐ分かるはずです。それは分からないから生きることに苦しみ、困っているのです。生きる目的なのは、意味があって生まれてきたわけではなく、ただ生まれてきただけです。理由や意味があって生まれたわけではなく、ただ生まれてきたのですが、理由なんてあるはずがありません。なのに、自分には生まれてきた理由がきっとあるはずと思うから矛盾ができてしまいます。世界の宗教は本当の意味があって生まれてきたわけではない人類に意味があると思われるように教えを置いています。本当はどの宗教も生まれてきた意味はないということを知っています。ですが、そんなことをダイレクトに言ってしまえば、余計に人を迷わせることになります。それぞれの宗教が都合のいいように意味をつり、あなたはこのために生まれたのですと暗示をかけ迷いを生じています。しかし、結局は生まれてきた意味はないという真実を見極めれば、本当の真実も見えてきません。太陽を見てみましょう。太陽は何か理由があって生まれたでしょうか。いえ、ただ太陽は宇宙の流れによって誕生したのです。太陽が出来て、後から地球ができて人間が生まれたのです。太陽のおかげで地球が誕生し、人類が誕生しましたが、人類のためにわざわざ誕生したわけではありません。太陽が誕生し、その結果、地球ができて人類が誕生したのです。意味があってそうなったのではなく、宇宙という法則によって、ただそうなったわけです。全ての存在に生まれてきた理由はありません。しかし、自分には生まれてきた意味があると強く信じ、探しているから苦労してしまうのです。生まれてきた理由など初めからないから見つかるわけないのです。それじゃ生きている意味はないじゃないか。先ほどから言っているではありませんか。生きている意味はないと。あなたが死んでしまっても地球の運動に何の影響もなく太陽に何か影響を与えるわけではありません。個人には問題でも宇宙全体では全く問題ではないのです。おいおい生きていることってそんなちっぽけなことなの。何だか記憶がなくなった。生きている意味なければどうすればいいのか。さあ来ましたね。その言葉を待っていました。ではここからの問題です。大切なお話はこれからです。私がお伝えした内容はここからの問題です。生きている意味なんて生まれてきたわけではありません。太陽はあなたのために光り輝いているわけではなく、光り輝いている太陽のおかげで勝手に地球が誕生して次に人類が誕生しました。人生はあなたに何か与えるわけではありません。あなたは人生に与えるのです。もともと人生はあなたに何か与えようとしているわけではありません。先ほどから話している通り、生まれてきた理由の特別な意味ですが、私はこのサイトを運営している方からお客様から自分探しをしていますというお手紙を読み取ります。自分には何か生きる理由があって生まれてきたはず。でもそれが見つかりません。一生懸命に自分探しをしているようです。しかし、そういう人に限って幸せを見つけることはできず、いつまでたっても幸せにはなりません。最初から人生に意味はないのですが、見つかるわけないのです。宝ないように宝探しをしているようなものです。エンドレスになります。探すものではありません。自分で決めるのです。自分勝手に決めて行動していい。あなたは人生に対して意味はないのです。生きる理由はないから生きる理由を自分でするのです。あなたの人生に対して誕生してきたわけではありません。だからあなたが自分で自分の生きた人生に対する理由を選ぶのです。すると、そこからあなたが始まります。タイトルになればあなたの役に過ぎませんが、タイトルが過ぎた人生には何を与えること。あなたが生まれた34人という、その3、まず生きる目的を決めなければ何も始まらない。中国、孔子の有名な人と次のような言葉があります。朝に道を来たら遊園地に進むために、朝に道を来たら遊園地に進むために、朝に自分の生きる目的があれば遊覧に進んでもいいという意味です。孔子は人間が自分の生きる道を見つけることはそれほどまでに重要なテーマであると言っています。自分の生きる目的を見つけられない人の前提はフリーターです。生きる目的が分かっていれば自分にとって適切な職業があり何をすべきかが分かります。しかし、自分の生きる目的が見つからず何をどうしていいのか分からないから、定職に就くことを考えています。それがフリーターです。フリーということについてから自由という印象は複雑な生きる目的が見つからない人生の迷子です。孔子の言葉の通り、まず自分の生きる目的を定めることです。何をどうすればいいのか分かった瞬間で話します。北海道に行くという目的があるとします。北海道に行くためには商品を買わないといけない。国内線の商品のためには羽田空港に行かないといけない。羽田空港に行くためには電車に乗らなければならない。このように何を過ごせばいいのかが具体的に分かるようになります。自分の生きる目的をまず定めることです。ゴールを定め、そして自分の何をすべきかが分かるようになります。人生はあなたに対して生きる態度を与えていません。あなたの態度を捨ててそれに従って生きていくことに耐えられるのです。性別、国籍、特徴、性格、才能、能力などの対応し、想像して、あとは自分の好きなように生きる意味を捨ててしまいます。何でも構いません。あなたが好きなように生きればいいのです。気になればいつまで経っても誰も決めてください。あなたが生きる意味を決めてくれる人生は待ち望んでいます。生きる目的を決定した瞬間から自分の生きる意味が与えられ始めます。意味ができた途端に人生は楽しくなるのです。生きる意味をまず決める。あなたが生まれた34人という、その分、いくら探しても見つからない。そもそも何から。私は何のために生まれてきたのか。私が生まれてきたのは何か理由があるはずだ。生まれてきた理由があるんじゃない。私はハッピーライフスタイルを運営していると人生について相談を受けています。自分の生まれてきた理由を信じて探している人です。しかし、不思議なことに生まれてきた理由を探している人に限っていつまで経っても見つかりませんし、見つかりません。それもそうです。そもそも生まれてきた理由はないからです。何ものを探しても見つかりようがありません。ただ生まれてきたというように、それに大きな理由があると信じて探している状態です。ただのないのに宝探しをしているようなものです。それではいつまで経っても理由は終わりません。ただのないのに宝探しをしても見つかりませんからです。生まれてきた理由をずっと探し続けている人がいます。理由は探しても見つかりません。そもそも理由がないからです。理由があれば誰も人生の期間に苦労はしません。誰も迷うことのない人生を送ることができるはずです。生まれてすぐ神様があなたはこのために生まれてきたんですよ。このために生きなさいと教えてくれるはずです。生まれてきた理由を探しても見つからないのはそもそもないからです。生まれてきた理由を探すのはやめる。あなたが生まれた34人という、その後、生まれた特徴を生かしている。生まれてきた理由はありません。しかし、自分の特性を見せ、社内に関わります。特性を生かす方が最も自然であり、自分の最大限に生かす方です。例えば、鳥に生まれるか、魚に生まれるかもしれないです。鳥として生まれた鳥は、生まれつき空を自由自在に飛ぶ能力があります。魚にはいくら努力をしても空を飛ぶことはできません。水の中を自由に泳ぐ能力が、もともと備わっていても、大空を自由に飛ぶ能力がありません。鳥は努力も気合いも強く、生まれつき空を飛ぶ能力が備わっています。鳥は鳥としていることが最も自然であり、最大限に自分の生かした方です。一方、魚は水の中を自由自在に泳ぐ能力が生まれつき備わっています。鳥は水の中に乗ることができません。そもそも水の中で生きるような罪ではないため、水の中で生活することはできません。鳥は、しない、魚がいらない、水中の酸素を取り込む能力があります。生まれつきの生物的な違いです。鳥は、鳥の能力があり、魚は、魚の能力があります。生まれつきの違いに従って生きることが最も自然であり、自分の生かした生き方となります。魚は、魚らしく生きることが一番に。鳥は、鳥らしく生きることが一番に。あなたも、鳥らしく生きることが一番に言われです。今は、鳥と魚ということで、私が説明をするために、相手に極端な例を挙げました。この案内をそのまま人間に対しても当てはめてみましょう。例えば、見なくした人とあなたです。私もあなたも同じ人間です。二人とも外からき、考えたり、話したり、笑ったりと、能力に大きな差はありません。鳥と魚のような極端な生物的違いはありません。ですも、生き方もさほど大きな違いはないでしょう。しかし、大きな違いはないであり、小さな違いはたくさんあるのです。例えば、私は生まれつき考えることが好きという性格があります。なぜ自分がそうした性格なのか、自分では分かりません。 鳥はなぜ空を飛べるのか、魚はなぜ泳ぐことができるのかわかりません。私もなぜ考えることが好きなのかわかりません。もともと今一気に備わっている性格です。また、機械関係に強くてコンピューターとは相性がいいようです。運動神経は昔から良いようで、学生時代の運動会では特に努力することなくいつも一番でした。自慢ではありません。私が想像で生まれたわけでも、人生だけでもありません。ただ、そうなのです。私もあるのですから、あなたもあるはずです。ちょっと自分を振り返ってみましょう。何でも構いません。走るのが早い。腹探しがない。面倒なことがない。せっかちな性格だ。友人も作るのがない。嫌に関しては、上達が早い。あるのが好き。話すのが好き。切れずに。大柄な性格。人目な性格。カットしやすい。思いつくままに自分が何らかでもできることを初めから性格を試してみましょう。初めからできることです。あなたの生まれつきの特性です。私もあなたも同じ人同士ですから、大きな生物的な違いはないでしょう。しかし、小さな性格的な違い、能力の違いはそれらに数を変えます。私はあなたは大きな違いはありませんが、小さな違いはたくさんあります。その小さな違いを大きくやるのです。自分が生きるのを目標とされるためのヒントにするのです。同時に生きるということは、その自分の特性について、伸ばし、社会のために役立てることです。冒頭で言いました。生まれてきた理由はありません。しかし、生まれつきの能力はあります。それを生かして、社会のために役立てます。私は考えることを確保することに成功しています。それを生かした生き生きた理由を通し、社会に役立てています。あなたも自分の特性を生かすということを信じているということです。生まれてきた理由は何かに生まれつき持っている特質、能力、体格、性格の違いがあります。それは同時にして、人生を大きくしてしまいましょう。生まれたら自分でも成長する自分の物語を設定することです。生まれたら新しい物語を抱えられるのです。生まれたら新しい物語を抱えられるのです。生まれつきの特徴を生かして、生きる目的に変える。あなたが生まれた30という、その6、今までの意味を自分で設定しました。ただ生まれてきました。そうした前提にあるならば、生まれも設定に持っていることがあります。主に性格、身体的特徴、特異なことを人種、これを生かしているということはあります。それを自分が与えられた使命として解釈してしまうのです。あえて、自分から良い意味で考えを進めずといった感じです。私は文章を書くのが得意、考えることが好き、こうした前もった性格を持つが他の人に伸びていることはあります。もともと書くことが得意なのですが、それを生かさないではありません。もちろん自分の個性を無視していくこともあります。しかし、個性を生かした方が生活に活力と緊張感があります。豊かさにつながると思っているから、使命と勇気を持って生きることができます。自分であえてそう思い込んでいます。自分はこのために生まれてきたのだ。これを自分の得意技にすると解釈が可能です。生きることは何かの目的が必要です。生まれてしまったら、仕方なく生きるというのは無しい。せっかく生まれてきたのですが、自分なりに生活の向上性を持ちたいものです。初めから才能を自分の使命と解釈してしまう。あなたが生まれた32という、そうなら、人間はちっぽけな存在。何が起こっても大したことはない。私が今死んでも地球は今と変わらず自転しているでしょう。私が死ぬことで地球の自転がなくなることはありません。そんな地球が今突然なくなっても太陽系全体から見れば大したことはありません。地球がなくなったら太陽系もなくなるということは万が一もありません。さらにそんな太陽系がなくなったとしても宇宙は今と変わらず存在していることでしょう。太陽系がなくなったら宇宙も消えなくなるということはありえないことです。まず自分は地球の存在ということを知ることです。人間は地球で一番ないかと奮闘に耐えています。地球が狭く自転車のような状態になっていると自分は王様だと勘違いしてしまいます。生物たちを生かしているのは人間の神だと思っていますが、そんな人間ですが地球に生かされている状態です。地球という言葉の中で変わっているようなものです。そんな地球が太陽系に満たされ、太陽系の人間に満たされ、人間は宇宙に満たされています。宇宙という全体観では人間はちっぽけなのです。その小さな星は世の中に残っていることはどれも可愛らしく思えています。友人との喧嘩、試合での敗北、受験失敗、落第、失恋、解雇、倒産、離婚、死、どれも大したことがないのです。あってもなくても宇宙は全く何の影響も受けないのです。大げさに勘違いしているのは人間であって、実は大げさでも大きなことでもないのです。自分が今思い悩んでいることは実は大したことがない事実に気づく。あなたが生まれた32という、その8、人は神の子である。人は神の子である。人は神の分身である。世界の様々な宗教には人間は神様の分身という意味を綴った言葉を意味します。世界中の宗教を表現している人は神の子とはどういう意味なのでしょうか。分かりやすく説明しましょう。神とは宇宙全体のことを指しています。この世に存在するあらゆる神の万象は宇宙にあるからという例になおもとになっています。宇宙という大きな神が全体として一つの神なのです。宇宙こそ全ての存在の親なのです。そんな素晴らしい宇宙から生まれた人間では素晴らしいし、そんな素晴らしい人間から生まれた太陽系も素晴らしい。素晴らしい太陽系から生まれた地球も素晴らしい。素晴らしい太陽系から生まれた宇宙も素晴らしい。私の親の先祖を辿れば海へと辿り着き、海は地球と地球は太陽系と太陽系は人間では宇宙となります。私の本当の親は宇宙です。あなたの親は私にとってもあらゆる動物、あらゆる植物の全ての親は皆共通した宇宙という親なのです。原因と結果という法則があります。人間が生まれた結果を辿れば最後には宇宙があるからという究極的な原因に辿り着きます。素晴らしい宇宙から生まれた子供なのですが、みんな宇宙の子供、つまり神の子供ということができるのです。世の中には生物だけでなくあらゆる小物、こと、現象が存在しています。しかし、どれも親を辿れば宇宙に行き着くのです。すべての存在の親は共通している宇宙という要因です。あらゆる神の万象は神の何らかの親であり、神の知らした姿です。どれも宇宙の一部、宇宙というような神の万象を生み出しているのです。その宗教では、人は神の子である、人は神の分身であるという言葉として表現しているだけです。大げさなことではなく、疑いのない事実であり、真実なのです。自分は神、宇宙の子供であることに気づく。あなたが生まれた32という、その9、神の万象はすべて神聖である。自分の好きな恵まれている自分に気づくということです。偉大な宇宙から生まれた子供ですから、自分の宇宙の一部です。自分がなぜ今ここにいるのかということを考え、親の子で地球の普段は気もせず考えもしないことですが、今ならそこにいるという結果には必ず原因があります。その原因が自分の親であり、さらに地球であり、宇宙です。私たちは宇宙という親から生まれた子供、大いなる宇宙から生まれた子供であることに気づきましょう。世の中に存在する様々な小物、植物、動物を神の万象と言います。神の万象は何もかもある一つの親から共通して誕生しているのですが、実は今神的なのです。宇宙という大いなる神の万象という結果が存在しているのです。大いなる宇宙から生まれた子供であることに気づく。あなたが生まれた32という、その10、私は自分が大好きです。ここからそう思えば人生は楽しくなる。私は人を好きになるのが下手なんです。以前にこうした相談を受けたことがありました。以上でさっとした反応がない、今は可愛い女性でした。よく話を聞いてみると、まず自分のことを好きになっていないのです。自分で自分の悪口を言うというおかしな癖を持っていました。自分に自信がないから誰かに頼る。誰かに頼っているといつの間にか付き合っているという状態になる。頼っているからそもそも本当に相手のことが好きではない。それを好きになることを勘違いしているようでした。頼ることと好きになることは別です。自分が好きになる自信もなく寂しいからいつも誰かと対立することになり、いけないと思って勘違いをしているのです。そのことがそもそも好きになるのは自分が好きではないからでした。自分に自信がないからいつも誰かにすることになり、どこになさい、運になさい、自分を見失っていました。話を聞くと頭の良い女性なのです。英語が得意でむしろ他の人より賢い女性でした。勉強となると得意になる。しかし一向に彼女は自分の事情に満足していませんでした。人生を明るくさせるためにはかっこよくなること、可愛くなることでもありません。勉強することでもなければ一流大学に合格することでもありません。まず自分の好きなことです。自分のことが好きではないのに人生満足しているという話は聞いたことがありません。自分の好きなこと、一流のあることが明るくなってみてます。自分に満足するから次のステップを踏めるようになります。友人関係、仕事、恋愛、学業など自分が好きという前提になって初めて集中できることです。人を好きなこと、仕事を好きなこと、生活を好きなことの方がまず自分の好きなことから始まります。私は私なしですと心からそう思えば、あなたの人生は楽しみになっています。楽しい、嬉しい、感動だという感情は自分の心が感じることです。自分の心が満たされていれば嬉しい、楽しい、感動という感情が出てこない昔の人は人の仕事の表現でこう言いました。月に帰る。帰るということは元々あった場所に戻すという意味です。月に戻る、月に変化されるということです。月は宇宙と言いたいことができます。まだ宇宙という存在をしなかった大昔の人は宇宙のことを表現しました。月から生まれた人間はその称号を得るときにまだ月に戻ることを表現しているのです。科学技術が発展していなかった頃から私たちは月宇宙から生まれてきたという事実に直感的に気づいていたのです。この表現は大変に奥深い表現であり、まとめています。まさに私たちが宇宙から誕生したということに気づいていなければ出てこない表現です。昔の人はしっかり気づいていたのです。死ということは神様から一時的に分離したあなたの体を変化するということです。死という表現には正しい響きがありますが、ただ帰るだけです。元にあった場所へと変化され取り込むことです。月に帰るとはそういうことなんです。生きている時間は大変遠い。以前、解散ではならないことになっているのですが、生きている間に精一杯生きることが大切なのです。以前、月宇宙に帰ることを知る。 あなたが生まれた32という、その10に、天然に従って生きるとは自然に従って生きるということ。私たちは宇宙から生まれたということが分かりました。では、どのような生き方が最も自然な生き方というのは宇宙の流れに従った生き方です。川の流れの中で生きるのですが、川の流れに従って生きることが最もましい生き方です。宇宙の流れに従う生き方が一番自然であり、適切な生き方です。では、宇宙の流れに従う生き方はどのような生き方でしょうか。自然とそうしてしまうこと、努力しなくてもできること、頑張らなくてもできることを生かして生きることです。根性や努力、一生懸命になっても自然とできることです。花を見てみましょう。花は咲くことに一生懸命になっているでしょうか。わざわざ勉強しているでしょうか。努力をしているでしょうか。根性を必要としているでしょうか。いえ、花は自然に動かされて咲いています。花は自然に従って生きているから美しくされます。人間も同じように宇宙によって動かされることが最も自然な生き方です。頑張らなくても努力しなくても根性を必要としなくてもできることです。あなたを振り返ってみましょう。頑張らなくてもできることは何ですか。自然にできることは何でしょうか。よくわからないけど、ついそうしてしまうことは何でしょうか。そこにあなたの天命があります。天命に従って生きることは、元々は自然な自分の十分に生かしているということです。花は自然な自分の十分に発揮して美しく話せるように、あなたも頑張らなくてもできることを十分に生かしているということです。それが宇宙に川の流れの中には、茶を入れなくても前へ進むように、あなたの流れの中でも茶を入れなくてもできることがあるはずです。私は書くことが好きです。頑張らなくてもできてしまいます。考えたことを書いて書き出すという作業は、私は朝飯前です。根性や努力、一生懸命にならなくても自然にできてしまいます。この自然な茶を十分に発揮することで、この人の役に立ち、人生を充実させるということです。自然に動かされている。あなたが生まれた32という、その13、宿命とは宿る命、運命とは運命、宿命と運命は引き金という、似ている命として思い出します。この2つの言葉を同じような意味として考えている人が多いようです。しかし、この2つの言葉には大きな違いがあります。この際に意味を整理しておきましょう。宿命とはその名の通り宿る命と書きます。生まれつき宿っていることを宿命と言います。例えば、私は男ですが、男として生まれたことは宿命です。日本人として生まれたことも宿命、人間として生まれたことも宿命です。太陽なく生まれつき宿っていることを宿命と言います。天候ができないのですが、宿っているということです。前提を変えることができないのですが、生まれた時にある程度生きるであろう道には決定されています。男に生まれたのですが、男にしなくては自然です。そうなるような人生がすでに決められています。宿った命はすでに決められていることです。自分でコントロールすることはできないのです。一方、運命とは何でしょうか。運命と書くように生きてから自分で経験して、加えていく以上のことです。運命と書くように自分の力で動かすことが可能です。自分でコントロールすることができる。どんな人であり、経験をして、どのような学校へ行き、どのような仕事をして、どんな人と結婚するのかは運命です。自分次第だからです。自分からアクションを起こすことで決定され、命をどこまで行くかを自分で決めることができるからです。例えば、私を今このようにお話していることは運命です。あなたが自分から積極的に探して読むという行動をしたら、今こうした運命になっているのです。読むことをやめようと思えば、いつでもできます。しかし、あなたはやめずに読むという行動をしている。こうした文章を読むことで、あなたの生活が上がる。これは運命です。運命は自分の意思や行動によって、いかにも変えることができることなのです。宿命と運命の違いを把握しておく。あなたが生まれた32という、その14、宿命に従い運命を作る。宇宙の流れに従って生きるとは、宿命と運命を両方生きるということです。必ず宿命が過ぎて宿命に従って運命を動かすという順番です。宿命はあらかじめ決められている人生であり、運命は自分で決めることができる人生です。あらかじめ決められていることには太陽がないのですが、素直に従います。これは宇宙の流れに従うことです。自然に従うことです。さらにその宿命に従いながら次に運命をコントロールします。私はもともと考えることが好きという不可思議な宿命があります。なぜなら私もわかりません。考えることはそもそも得意であり、相性が良い。せっかくならこの長所をもっと伸ばしたい。そこで意図的にコントロールします。積極的にこのように積極的に行動して、ハッピーライフスタイルという作業をすることは運命です。私はそのように行動したのです。自分にもともとある宿命をさらに意図的に伸ばすことができるように自分で運命を決めているのです。川の流れに従えば何も力を入れなくてもとりあえず進むことができます。しかし川の流れに従って泳げばさらにもっと早く進むことができるようになります。宇宙の流れに従う自然の流れに従うとはこういうことです。宿命に従い運命を意図的にコントロールするのです。宿命に従って運命を作る。あなたが生まれた32という、その15、宿命を変えようとするならどれくらいのよう。あなたの宿命は何ですか。男性ですか、女性ですか、長男ですか、次男ですか、三男ですか。あなたの親はどんな人ですか。どのような家に生まれてきましたか。あなたの得意なことは何ですか。どのような顔でどのような髪質ですか。これは全て宿命です。これに従ってはいけません。太陽なくあらかじめ決められている宿命です。どれだけお金があっても、どれだけ時間があっても変えることはできません。それに目を背けようとするのではなく、真っ向から直視してさらに生かすのです。もともと今の得意ならさらに練習をして長所をさらに伸ばしましょう。女性として生まれたら女性ということを生かしたい生き方をすることです。今さら自分の親の時代が変更したいとどう言っても始まりません。変えることができないのですから素直に受け入れることです。どのような親であろうと生かしてしまえばいいのです。厳しい親からは厳しさを学びます。暴力を振る親からは反面教師として学びます。私の場合、厳しい親の家庭に生まれたという宿命があります。長男として生まれたという宿命があります。太陽なく自分で決めたこともありません。最初からそうなので素直に従うしかありません。厳しい親の家庭で長男として生きることを素直に受け入れその宿命をさらに生かすのです。厳しい親からこそ学べ、長男からこそ与えられる姿勢を受けました。今そうした宿命を生かして生きています。厳しい環境からこそ、親からこそ、身を生かして、ハッピーライフスタイルの流れを支えています。これが宿命に従っている、運命に従っているということです。最初の流れに従って泳げばさらに早く泳げるようになるのです。宿命は素直に従い、運命をさらに生かす。あなたが生まれた32という、その16、流れに従うと悪い出来事が起こる。川の流れに従って泳ごうとするとどうなるでしょうか。頑張って泳いでもなかなか前に進まずとても疲れます。今日からすぐ流れに押し戻されます。自然の流れに従っているからです。従っていると何か悪い出来事が起こります。宇宙がその方法は間違っていますと教えてくれています。だからこのようには進まない。不幸なことをして捉えるのではありません。このようにいかないことは宇宙の法則に反していると考えましょう。神様からの貴重な教えと考えます。私は別に川の流れで生きているわけではない。こんな反応する人が出てきそうですね。しかし、すべての進化の場所は宇宙という法則の中に存在しています。人間も植物も月も太陽もすべての宇宙の一部として存在しています。一つとして例外はありません。大いなる法則の中にいます。みんな共通の流れの中にいて、その流れは絶対です。逆らってはいけません。逆らうと、願いが容易な気をございます。喧嘩をする。喧嘩をする。失敗する。努力しているにもかかわらず報われない。単なる運の悪い出来事を思わないでください。流れに逆らうことで生じる出来事です。宇宙からの大切な警告。それはやめた方がいい。修正した方がいい。間違った方向へ歩んでいますよ、という宇宙からの教えです。せっかく教えてくれているのですが、すぐ修正すればいいのです。失敗は成功の母と言います。失敗は成功の種が隠されているのは失敗によって間違いが悪いからです。間違いが悪いということは正しいことが悪いということです。全知全能ということがあります。すべてを知り、すべての可能性の存在という意味です。全知全能は存在しないと言いますが、一つだけ存在します。それが宇宙です。宇宙は全知全能であり、法則そのもの。宇宙はあなたに罰を与えます。間違った方向へ進めば、とても悪い、違いますよ、と教えてくれます。宇宙の法則に従う。あなたが生まれた32という、その17、太陽のように自分の周りも悪くなる存在になる。生きていないがどのような存在を共にして生きていないのでしょうか。どのような生き方が一番好ましいのでしょうか。この太陽には一つの代表的なところがあります。太陽です。青空にさんさんと輝く太陽はまさに理想的な存在です。太陽は自分が明るくなることで、まず自分が明るくなります。明るくなった光は自分だけでなく周りにいる存在までも一緒に照らします。自分が明るくなり周りも同時に明るくさせます。その上、太陽は差別をしません。どんな存在に対しても変わらず明るさに明るさを与えています。私たち人間は太陽のような存在になることが最も理想的なのです。明るくなりたいという人がいます。自分の性格や日常生活の中でもっと明るくなりたいと言います。人のためにしたいという人がいます。しかし、そんな人に対して人のことだけを考え、自分のことを考えていません。これでは東大と同じ状態です。東大のように自分の足元を照らせば東京を照らすことができなくなります。一方、東京を照らせば今度は自分の足元が暗くなります。自分も東京の両方を照らすには東大の太陽のように光らなければいいのです。発光体になればいいのです。自分が明るくなら周りの存在も同時に明るくさせることができます。太陽のような存在になる。あなたが生まれた32という、その18、こと全体が開花して初めて本来の力が発揮される。生きている間に私たち人間は大きな目標を与えられずに生きてきました。とはいえ、目標を与えられていないだけで、実は共通の目指すべきことがあります。それがこと全体の一体感です。私たちは宇宙の流れにいるのですが、少なくとも宇宙の流れに従っていかなければならない。その宇宙の流れというのはこと全体の一体感です。個人が全体と一体になるということです。調和ということもできますし、愛ということもできます。調和は周りと自分が一つになることです。愛も自分と周りが一つになるということです。よく何を言う愛と思われそうですが、限定された愛です。愛と自分との一体化しか考えていない限定の愛からです。 本当の愛は自分の相手の周りの一体化する大きな愛を言います。世の中にある宗教は文化、聖典、言葉、今のしないことはあれ、どれも同じことを言っています。それがこと全体の一体化です。私たちはそのこと全体が一体になるような習慣の知らず知らずの間にしています。挨拶、助け合い、協力、愛し合うこと、才能を生かしていく。こうしたことはあなたもよく耳にすることでしょう。しかし、どれもこと全体が一つになるための素晴らしい習慣です。さあ、手のひらを見てみましょう。手のひらには親指、人差し指、中指、薬指、小指がありますよね。確認しましたか。それぞれの指だけではうまく機能しませんよね。もちろん動きはしても、手本来の形をするためには全ての指の力が必要です。もう一度手のひらを見てみましょう。僕の指は真ん中にある手のひらで一つに繋がっています。手だけじゃない様々な仕事をすることができているのです。足を下に上下に棒を投げたりなど一体になることで本来の機能を果たし、十分に力を発揮しています。親指だけで字を書くことはできません。小指だけで握手をできなければ、薬指だけで棒を投げることもできません。僕の指の一つに繋がり、一体になり始めてその本来の力が発揮されます。こと全体の一体とは手のような感じです。一つ一つだけが独立するのではなく、一つになるのです。一つになることで他の存在もよくわかるです。この考え方を友人関係、家族関係、社会に当てはめ、宇宙に当てはめましょう。それぞれの独立性はありません。いや、独立などそもそもないのです。初めから一つなのです。一つにならないといけないではなく、常に一つになっています。ただ、その連携が成されていないために、差が生じています。手のひらのように一つに繋がっていても、うまく連携が取れないと本来の力は発揮できないのです。挨拶をする、対処する、協力する、相談する、助け合うことは連携を行うことです。自分の存在が周りのことに一つとして一緒に協力しながら生きていくということです。初めて本来の力が発揮されるのです。一体になる。あなたが生まれた32という、その19、絵の挨拶にするから人間は成長できる。語彙の挨拶にしなさい。私のおじいちゃんが言っていたことをよく口にしていたことです。また、幼かった私はその意味がよくありませんでしたが、今はその意味が理解できるようになりました。だから、あなたが神は主役の力でたのでしょうか。いえ、神だけではそうしません。床の上に神を置いていただければ、いつまで経っても新しいことはありません。まず、土が必要です。水も必要です。もちろん、日光も欠かせません。これを縁と言います。縁とは結びつく、交わるということです。出会いを自分の中に取り入れるということです。種は土を出ることで自分の環境を整えることができます。水を出ることで成長できます。日光を出ることで行動性が実際に成長します。時は大雨、大風という厄介な存在も必要でしょう。大雨、大風を経験することで、しっかり天の痛みや風も負けない力強い根っこを持つようになります。将来、生きていく時も様々な出会いが必要なのです。いや、むしろ出会いがなければ将来のように全く育たないのです。縁を大切にしていきなさいとは、出会いを大切にして自分の中に取り入れて吸収しなさいということです。出会いを大切にしないと、あることで成長は止まってしまいます。種は種だけでは成長しないように、種は種だけでは成長しないのです。人間も家族、恩師、友人、その他の数多くの人と出会うことで大きく成長するのです。時は、嫌いな人、そうした出会いによって、あなたの精神的な免疫力が養われ、さらに強い生きていくことができるようになります。すべての出会いに今、自分のためになっているのです。すべての出会いはあなたにとって縁であり、栄養になっているのです。縁を大切にして生きる。あなたが生まれた32という、その10、人材の3体、お守り、占いは本来の自分の力を引き出すためになる。人材の前に寄せば、運が良くなる。お守りを持っていれば、神様が守ってくれる。占いの通りにすれば、うまくいく。神秘的なことを本当に信じ込んでいる人を呼びかけます。人材の前にすることが、お守り、占いがいけないことだと言っているわけではありません。ただ、自分は何も努力しないように、神様仏様に何かしてもらおうという態度に問題があるというのです。神様仏様に何かしてもらおうという考えや行為に問題があります。自分が何もせず神様仏様に頑張ってもらうという態度は OK です。実際に神社の前にして運が本当に良くなった話をします。それは前にすることで自分の心に悔いがついたからです。自分は運が良くなりにしないと強く信じることができ、本来は自分の力を引き出すことができているからです。心の問題です。お守りを持っていて本当に幸運になる人はお守りの力ではありません。私は必ずうまくいくとお守りという存在が精神面において強い支えとなっているから幸運につながっているのです。お守りそのまま何かを教えるわけではなく、心の支えの一つとして活用することができています。本来の自分の力を引き出すために神社やお守り占いを活用しているからです。神社の3体、お守り占いは本来の自分の力を引き出すために活用する。あなたが生まれた32という、その11、性格改善は必要ない。愛のままを出せばいい。性格を変えたい。こうした悩みを抱いたことは私だけではないはずです。私も昔、自分の性格を変えようと必死になったことがあります。友人に伝えるために性格を良くしようとしたり、もっと明るくなろうとしたりしましたが、どれも学びませんでした。自分の対応を努力すれば、確かに変わったような気はあります。しかし、ちょっと油断すれば、またいつもの性格に戻ってしまいます。それもそのはず。私は私にしかないからです。チューリップの花があるとします。チューリップの花からは何の花が咲くでしょうか。もちろんチューリップに決まっていますよね。チューリップの花からはチューリップしか咲きません。チューリップの花からは花の花がひまわりの花が咲くということは万が一もありません。しかし、私がしようとしていたことは、チューリップの花から花を咲かせようとしているようなことだったのです。チューリップの花からはチューリップの花が咲かないように、私は私にしかないのです。自分の対応としても初めから可能なことです。むしろ最初から自分をもっと出していけばいい。チューリップは中立化していくことが一番に良い。私は私が中立化することが自然であり、伸びる力です。私には元来せっかちという性格があります。せっかちな性格のため、まだまだ努力するのがあまり好きではありません。過去に何度も直そうとしましたが、また元に戻ってしまいました。中立化したままになろうとしても、やはりそれは可能だったということです。私のせっかちな性格は生まれつきです。嫌いだったこの性格を直すのをやめて、むしろそのまま出していこうと思いました。せっかちな性格には努力を必要とせず、初めから身についていることから私には得意技です。もうすでに身についていることをどんどん生かしていこうと考え方を変えました。私は本書くときは一気に書き上げるという作業を進めています。せっかちな力です。一冊目から一つの例題もありません。何と言っても、もともと私はせっかちなので一気に書き上げる仕掛けないのです。一気に書き上げることで勢いで次々と書くことができるため、結果として繋がり全体的に統一感が生まれます。文章全体が私の気持ちの中に沿って書き継がれています。勢いがあるからこそできることです。もともとしているとさっき考えていたことを忘れてしまい、今のことをしていたことも忘れます。せっかちな性格を生かしたからこそできたことです。せっかちな性格を生かして書き上げる作業は繋がれています。私のせっかちな性格を生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分に生かすことで自分私が性格を改善させて、どのような性格になろうとすれば、確かに一時的にはそうなることでしょう。しかし、そもそも自分の性格はそうではありませんから、すぐ元に戻ってしまいます。愛のではなく、愛のままでいいのです。愛のままをそのままもっと伸ばしていく方がいいのです。チューリップは今、ひまわりになろうとしてもできません。一方、ひまわりもチューリップになろうとしてもできません。しかし、チューリップは何の努力も必要とせず完全なチューリップになります。ひまわりも自然にひまわりになります。あなたが自分の性格を変えようとしていれば、今すぐやめることです。むしろその性格からこそ、いたしましょう。A さんとして有名な黒沢さんとか A ら真の存在であるエピソードを語っています。主役演じる真のメンバーは、ガサツヤラっぽい演技しかできなかったそうです。いくら、A の振り方を教えても、うまくいくガサツな動きしかできません。ある時黒沢さんとか、ガサツを直すのではなく、そのまま打つと考えました。ガサツヤラっぽい方をする迫力のある演技にしようと考えたのです。ガサツを欠点ではなく、当初に変えたのです。すると、生々しい演技として知らない迫力が出て、そうして名作となったのです。まさに役者たちを変えるのではなく、あのままを出すことで成功したです。性格を変える必要はありません。自分を変える必要はありません。あなたは何の努力もしに完全な方になることができます。そんなあなたこそある性格、個性を生かして強みに変えてしまえばいいのです。あのままの自分をそのまま当初に変える。あなたが生まれた32という、その12、こそこそ隠れていたことは本当に見せる必要はなく、常に意地は必ずどこかでしたことがあるはずなんです。中学生のことかもしれませんし、小学生のことかもしれません。かけてこっそりしているようなことが好きなことです。昔を振り返り、かけてこっそりしていたことを思い出してみましょう。私は昔から受験生に興味があり、中学生のことからこそこそその本を読んでいました。速読、速聴、速記、通信教育、資格。自分の成長に関することは考えてみて、当時は親や友人に会えないようにこそこそ学んでいました。他の人になると、私の変な人と思われるだろうと思ったので、かけて読んでいました。しかし、結果としてその時に学んだことが今に生かされている形になっています。かけて勉強するのはそれだけ好きだということです。誰のためでも誰にしゃべるわけでもなく、かけて読んだら自分のために学んでいることは必ず身につきます。昔こそこそしていたことを思い出してみましょう。好きなことは私は探すものではなく、もうすでに人生のことでしたことがあるのです。かけてこそこそしていたことを思い出す。あなたが生まれた32という、その13、偶然の出来事は偶然ではない。神様からの警告である。神様は直接的にはあなたに力を貸しません。神様は常に間接的にあなたに考えていきます。病気になれば生活を直しなさいという神様からの警告です。変化をすれば自分のことなりに考えていませんかということです。なかなかうまくいかないことはそちらはあなたが歩む道ではありませんということです。神様は恥ずかしながらやるさ、大きな声では教えてくれません。小さな声で間接的にそれを歩みに行く教えてくれます。 その子供が運が悪いということで流されてしまうようなことがあります。しかし、今度は運が悪いのです。運が悪いということは存在せず、必ず何か理由があります。些細なことにも些細な理由が存在します。それに気づける人は神様の力を活用して生きている人です。神の力とは宇宙の力、自然の力のことです。私たちは自然の中、宇宙の中にいるのですが、その法則には従わなければなりません。法則を破った時には、その大きさに応じて些細な罰を与えられます。それにきちんと気づくセンサーを持ちましょう。あなたは起こった偶然の出来事ではなく、因があるのです。神様からの警告を無視せず、しっかり耳を傾ける人は、もはや手相も何も先生術も必要ないのです。神様からのことに耳を傾ける。あなたが生まれた32人という、その14、元に戻ろうとする力とは自然の力、神の力、宇宙の力である。これで気を済みても、しばらくすれば腹が再生し、やがて元通りになります。体は出血を抑えるために体を再生する細胞分裂を繰り返して、腹を再生させます。自然治癒力は体に元々備わっている元に戻ろうとする力の一つです。水を飲まなければ、喉が渇き、水が欲しない欲求も元に戻ろうとする力の一つです。体に身を戻そうとしている力です。水がありません。至急、水を補給してください。そうしないと病気になりますよ、という警告を体に教えてくれています。喉が渇いた時には、素直に水を飲みましょう。喉が渇いた時に水を飲むと元気になります。眠気という優先的現象も元に戻ろうとする力の一つです。伝統や仕事をしてから良いになると自然に眠くなります。それ以上、気をつけているとジュニーズに戻り、最後は調整が、朝にはすっかり元気を戻しています。私はアメリカにいるの最中、いつも日本のことを考えていました。アメリカにいるのですが、アメリカのことだけを考えていそうですが、しかし日本のことの方が気になりました。日本の家族、友人、恋人、日本の感情、日本の女の中に何々、神様からの警告のようでした。あなたはアメリカにいるべきではない。日本に戻りなさい。聞こえないことが聞こえているように、私を戻しましょうと戻そうとする力でした。その後、素直に自分の気持ちにしない日本にと帰国します。アメリカにいる時は不安定でしたが、日本に帰った瞬間から落ち着きを取り戻し、身心を安定し、元気を取り戻しました。元気という感じは元の日と書きます。元気になるとは元に戻ることです。元に戻った時、人は元気になります。元気になるためには、明日ではなく、戻せばいいのです。元に戻ろうとする力は自然の力、神の力、宇宙の力です。物を上と投げれば、地面に向かって落ちているのは宇宙の力が働いているそうです。今のことにあるゴールデンでも消しゴムでも何でもいいですが、上に投げてみましょう。地面に向かって落ちてしまいますよね。目は見えませんが、見えない力が働いていることは確かです。目は見えない力が働いていることに気づきましょう。目に見えることだけを信じてしまいますが、本当に大切なことは目に見えないことなんです。私たちは宇宙の中にいるのですが、宇宙の法則に従うことが必要です。宇宙のリズムに合わせなければいけない。元に戻ろうとする力は宇宙の力の一つです。法則に無理に従って生きようとすると大変な思いをすることになるのです。元に戻ろうとする力は素直に従う。あなたが生まれた32人という、その25、私たちは皆一つである。仏教にはルコンという言葉があります。英語ではルールと言います。全ての話はバラバラではなく一つであるという意味です。手のひらを見ればわかりやすく説明ができます。さあ、手のひらを見てみましょう。親指、人差し指、中指、薬指、小指と5個になりますね。しかし、それぞれの指が独立しているのではなく、全ては手のひらを通して一つに繋がっています。それぞれのバラバラに思えても、実は一つであるという事実があります。根っこで繋がっているのです。ルコンとはそれぞれ独立しているのではなく、実は一つ、同意である、仲間である、グループであるということです。人間は一人一人が独立しているように思いますが、根っこでは何が一つに繋がっています。地球があるから生まれたというのは、生物、国籍、打撃など関係はなく、全ての万物に共通です。手のひらは地球上の生物であり、手のひらは地球上のものと考えましょう。いることが一つに繋がっているように、地球上の生物もバラバラではなく、実は根っこで一つに繋がっているのです。繋がっているのですから、元は一つなのです。相手はあなたであり、あなたは相手でもあるのです。私たちは根っこで繋がり、実は一つであるという事実に気づく。あなたが生まれた32人という、その16、神様は大切なことを小さな声で囁く。やる気が出ないな。誰もが経験する、ごく普通の気持ちですが、私の場合はご感情を思い出しません。やる気が出ないのは、必ず何かの理由があるからです。ほとんどの場合、その理由は浅いです。寝不足から、次の日に嫌な仕事が待っているから、ちょっと前出しているから、お腹が空いているから、これも些細なことであり、理由という名前を付けることが恥ずかしいからです。しかし、往々にして、こうした些細なことに何かヒントが隠されているものなのです。普通は何でもなく気にしないようなことが、実は成功の扉に繋がっています。神様は大切なことを囁く声で教えてくれます。誰でも大きな間違いや大きな失敗をすれば、これは大変だ。何とかしなければ、と思い必死になるでしょう。当然、といえば当然です。しかし、大きな間違いや失敗をしてからは遅いのです。今度は問題になる前に対処ができていればよかった。以前からちゃんと神様はあなたに警告しているのです。神様は往々にして大切なことを小さく囁いて教えてくれます。そのことを私たちは、あなたが偶然、うっかりといった理由をして片付けてしまいます。些細な間違いには大きな教えが隠されているのです。些細なことを重要視してみる。あなたが生まれた32人という、その17、思いをしても神様は願いを叶えてくれない。神様の願いからではいけません。自分の力に頼ろうとせず、神様だけを頼りにするのは問題です。実は神様に頼らなくても簡単に問題に解決する方法があります。自分が行動すればいいのです。神様の思いは自分の心に首をつけるためや精神を安定させるためにしておきましょう。よって神様が直接させてくれることはありません。目の前にあることを今神様の思いにしても動くことはありないことと同じです。神様はお願いです。目の前にあることを動かしてください。両手を合わせ、今思いにしても動くことは動きません。神様はコップを動かす力を持っていないからです。こういう場合は自分の手でコップを動かせばいいのです。伝統では簡単に動かせます。思いにするまでもないのです。思いにするまでもないことを思いに頼っている人になります。大学受験に合格しますように、健康が維持できますように、家族が幸せでありますように、どれも最も大事なことですね。しかし、自分の努力すればいいだけの話です。思いにするまでもないのです。先ほどのことと同じように、神様はそうしたことを叶える力は持っていません。今のことは自分の力を信じて引き出すための意思と思いましょう。願いが叶えられるかどうかは自分次第なのです。幸せになれるかどうか、大学受験に合格できるかどうか、健康維持、家族の幸せ。どれも神様は手を出すことはできません。人間だけが手を出すことができるのです。思いをして実際に実現してしまうという人もいますが、今のことで自分の力が最大限に発揮されるからです。それを本人は気づいていないだけです。お願いをして、よし、また明日頑張るぞ。と心の張りを取り戻すことができるから、現実において努力が反映されるのです。神様に思いしていないよう、実際に自分が行動すればちょうどいいのです。思いしていることを自分がする。あなたが生まれた32人という、その18、人に合流してすれば、マラソンのように動かせるようになる。生きている時間は無限ではありません。有限です。若い子は今の状態が永遠に続くような気がします。しかし、どんな人も必ず死という行為が最後に待ち受けています。そういうことには、悲しくない印象が止まっていますが、宇宙から見れば、人の死ぬことは当然のサイクルなのです。すべての物質は始まりと終わりという法則が当てはまります。例外はありません。人間だけではありません。地球や太陽、太陽系や銀河系も終わりがあります。故障レベルも始まりがあれば終わりがあるのです。このように死として誕生した物体はすべてに終わりは共通しています。終わりとは死のことです。若い時はこの死とはあまり意識しませんが、意識はしておいた方がいい。意識しておかないと人生を懐かしなくなってしまうからです。フーマラソンと同じです。マラソンでゴールを知らず知らず始めるとどうでしょうか。ゴールはどのくらい先にあるのかわからないと懐かしなくなります。ゴールがどのくらい先かわからないことには、ペースを調整すればいいのかもわかりません。ゴールがわからなければ、ペースの調整や体力のコントロールだけでなく、精神面のコントロールのものも難しくなります。マラソンはゴールをしっかり意識しているから懐かしなくなるのです。人生でもまた同じです。そういうゴールを意識しないと人生を懐かしなくなります。お金、進学、仕事、結婚、労働といったテーマを調整できるようになります。確かに誰も死を考えたくない。死ぬは私だって嫌です。しかし、死を意識しないと、ゴールを知らないマラソンのように懐かしなくなってしまうのです。自分はこの体で死んだろうな。自分はこの体で人生を走りたい。そのためには学ぶことが必要で、こんな勉強が必要。死を意識して初めてそうした計画を立てることができるようになるのです。ゴールは目を背けるテーマではありません。嫌です。むしろ目を背けるテーマなのです。そう、真っ向から向き合う人が人生を上手に生きることができるようになるのです。そういうゴールを意識して、ペースの調整をする。あなたが生まれた32人という、その19、不自由さは幸せに気づく数。逆説的に思いますが、不自由な人、不幸な人ほど幸せになるチャンスを持っています。幸せに気づくチャンスがあると言ってもいいでしょう。障害を持っている人は幸せに気づくセンサーが敏感になっているからです。障害に不幸、不自由があると普段は感じられない何かことが叶えて見えることがあります。五体満足は全てに入っている状態です。言うまでもなく幸せですね。しかし、初めから全てに入っていないように、当たり前の大切さを失いがちです。幸せは新しく見えることではなく、今、手にしていることに対して感謝をすることです。私は19歳の時、胃腸炎という炎症のため入門したことがありました。胃と腸の両方が同時に炎症を起こし、お腹が膨らんでしまっている状態です。人のようにお腹が膨らんでいる。あまりの痛みのため、立つことができませんでした。単なる痛みのためは、経験したことがあっても、立てないことの理屈はその時が初めてでした。ちょっと、僕が痛くなり、体を少し動かすだけでも痛い。声を出しても声が痛くなった。普段はいつでも何ができることになぜこんなに苦労しなければならないのかと思ったのです。痛みのせいでこのまま死ぬのではないかと思ったのです。救急車を呼びたいが、目の前にある電話まで動けない。この3メートルの距離は逆に7時間である。床を這いながら目の前にある電話のところまで移動するのに4時間もかかりました。その後、救急車で病院まで運ばれ、手当ての痛みもあり、数時間後ようやく痛みが治まりました。その時の という列車は今でもはっきり覚えています。ちょうど友人が一緒に病院まで誘ってくれていたのですが、今でもその時のことは笑い話にされます。そういえば、あの時から痛くないって喜んでいたよね。痛くないってかなり嬉しそうだったよ。その時は痛くないと言われて本当に嬉しかったのです。痛くないよ、痛くない。と子供のように話していました。私はその時、普通の人は見ないことが見えていたのでした。痛くないという当たり前の幸せと、3日間の入院の後、会いに行き、それからというの変更に対しては、不思議と敏感になりました。痛くないことは当たり前ではありますが、その喜びを知ることができた経験は私にとって貴重だと思っています。見事、経験したくないことです。もう一度、経験したいと聞かれれば、もちろん経験したくないと答えます。では、あの時の経験は無駄だったというそうでもない。むしろ経験できてよかったと思います。大切なことに気づききっかけになったからです。藤井さんは幸せに気づくチャンスを奪います。他の人には分からない幸せに気づくチャンスができた分、私はとても貴重な経験ができたと思っています。生まれつき、障害を持っている人がいます。手足がなかったり、言葉を話せなかったり、目が見えなかったり、障害には様々な種類があります。私は誤解満足として前育っています。不自由や障害を持った人の気持ちが分からないというのは正直なところです。またようなつもりになっても、そうした経験をしていないのですから、身をもって感じることはありません。目に見えない当たり前の幸せは、障害が訪れた時に初めて見えるものです。不自由な障害を持っている人は、そうした当たり前の幸せにたくさん気づいているのでしょう。私のように誤解満足の人間には経験しないとなかなか分からないことです。以上、経験しないと分からないように、実際に経験している人はたくさんの幸せに気づいているはずです。経験している人だけが知る幸せです。目が見えない障害があるとはいえ、実は見ない人こそ真の幸せが見えているのです。障害不自由さを幸せに気づくチャンスにする。あなたが生まれた34人という、その30、生きているだけでたくさんの人に影響を与えている。時計は大変な芸術作品です。時計の針が動いているその中ではたくさんの針が回っていることをご存知ですか。数えきれないほどのたくさんの針の同士が組み合わさに答えに影響を与えながら1分1秒を正確に刻んでいます。長い針、短い針、両針、それぞれが組み合わないように進む針は裏ではたくさんの針が組み合わさっているのです。無駄な針は一つもなくそれぞれに意味があります。人間関係も同じです。自分という存在に何の意味があるのかというと他の人の影響を与えているということです。生きていることそのものに意味があるのです。生きているだけであなたの知り合いのことにかなり元気になります。元気になった親がさらに友人、知人と活力を与え、その友人、知人もさらに他の人へと影響を与えます。目には見えませんが、精神的な面において大切な役割を果たしているのです。時計の針が一つでも欠けてしまえば、病気が起きないように、あなたが一人になってしまえば、父や母が悲しみます。元気を失った親は友人、知人との会話が減ります。会話が減った友人、知人はさらに他の人への会話もしなくなります。自分という存在が意味がないのではないかと、この心配は全く不要なのです。生きていることに何の意味があるかというと、たくさんの人に影響を与えることです。太陽のように自分が輝き、他の人を歩き出すことで良い影響を与えます。それが生きているという仕事なのです。生きていることそのものに意味があることを知る。あなたが生まれた34人という、まとめ、その1、生まれてきた理由に気づく。その2、人生に意味を与える。その3、生きる意味をまず決める。その4、生まれてきた理由を探すのはやめる。その5、生まれつきの特徴を生かして生きる目的に変える。その6、初めてある才能を自分の使命と解釈してしまう。その7、自分が今思い悩んでいることは実は大したことではない事実に気づく。その8、自分が神主の子供であることに気づく。その9、大いなる宇宙から生まれた子供であることに気づく。その10、まず自分を好きになる。その11、以前地球に帰ることを知る。その12、自然に動かされて生きる。その13、宿命と運命の違いを把握しておく。その14、宿命に従って運命を作る。その15、宿命には素直にしない運命を探す。その16、宇宙の法則に従う。その17、太陽のような存在になる。その18、一体になる。その19、縁を大切にして生きる。その20、人体の三大を守り、未来は本来の自分の力を引き出すために活用する。その21、ありのままの自分のそのままの長所に変える。その22、隠れてこそこそしていたことを思い出す。その13、神様からの言葉に耳を傾ける。その14、元に戻ろうとする力には素直にしない。その15、私たちは根っこでつながり、実は一つであるという事実に気づく。その16、些細なことを重要視してみる。その17、思いのしていることを自分がする。その18、人に声を意識してペースの調整をする。その19、障害、不自由さを幸せに気づくチャンスにする。その30、生きていることそのものに意味があることをする。